みんな私が悪いでしょうね、と母は初めて金吾に向かった。腕組みをしていた人はようやく口を開く。嘘の子だとか本当の子だとか区別しなければいいんです。平たく当たり前にしてくださればいいんです。遠慮なんぞなさらなければいいんです。何でもないことを難しく考えなければいいんです。河野さんは句を切った。母は下を向いて答えない。あるいは理解できないからかと思う。河野さんは再び口を開いた。あなたは藤代にうちも財産もやりたかったのでしょう。だからやろうと私が言うのに、いつまでも私を疑って信用なさらないのが悪いんです。あなたは私がうちにいるのを面白く思っておいででなかったでしょう。だから私がうちを出るというのに、面当てのためだとかなんとか悪く考えるのがいけないです。あなたは小野さんを藤代の養子にしたかったんでしょう。私が不承知を言うだろうと思って、私を京都へ遊びにやって、その留守中に小野と藤代の関係を一日一日と深くしてしまったのでしょう。そういう策略がいけないです。私を京都へ遊びにやるんでも、私の病気を治すためにやったんだと私にも人にもおっしゃるでしょう。そういう嘘が悪いんです。そういうところさえ考え直してくだされば、別にうちを出る必要はないのです。いつまでもお世話をしてもいいのです。河野さんはこれだけでやめる。母はうつむいたまましばらく考えていたが、ついに低い声で答えた。そう言われてみると、全く私が悪かったよ。これからお前さん方の意見を聞いて、どうとも悪いところは直すつもりだから。それで結構ですね。河野さん、君にもおっかさんだ。うちに行って面倒を見てあげるがいい。いとこにもよく話しておくから。うん、と河野さんは答えた義理である。隣室の線香が大変とするとき、小野さんは青白い額を押さえてきた。藍色の煙は再び銀鋲をかすめて立ち上った。二日して葬式は済んだ。葬式の済んだ夜、河野さんは日記を書き込んだ。悲劇はついに来た。来たるべき悲劇は当から予想していた。予想した悲劇をなすがままの発展に任せて、関氏を打に下さぬは、業深き人の所為に対して関氏の無能なるを知るがゆえである。悲劇の偉大なるを知るがゆえである。悲劇の偉大なる勢力を味わわしめて、三世にまたがる業を根底から洗わんがためである。不親切なためではない。関氏をあぐれば関氏を失い、一目を動かせば一目を病す。手と目とを損のうて、しかも第二者の業は依然として変わらぬのみか、時々に刻々に深くなる。手を袖に目を閉ずるは恐るるのではない。手と目より偉大なる自然の制裁を親切に感受して、石化の一冊に本来の面目に包着せしむるの B にほかならぬ。